みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は世界中の痩せたがりの皆様の願いを叶えるためにあれやこれやと詰め込んでお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 はい、ということで、
どういうことね。
暖かい日もあったり。
え、暖かいの？
暖かい日もありました。
はい。
っていう、
うちもおかげで少し暖かくなりました。
よかった
ですね。
で、雪ちゃんと、願ってないから届かなかったよね、今度はね。
来なかった、来なかった。
あ、よかった。
途中で力尽きて雨になった感じで。
あ、こっちも結構雨多かったです。
あ、そうなんですか。
うん。
へー。
なんかね、天気が、でも、まあ、暖かくなった感じはしました。
うん。
うん。なんですけれども。あんた、だいぶの、腰のだいぶはどうですか？
そっちが来ました。風さん、腰さん、もっときっていう、なんて言うんだっけ。イントネーションがわからなかった、今。先週、哲夫さん言ってたの覚えてます？
何かな？何を言ったかな、おいちゃんは。
風さん、風と腰がもっと来たらいいんじゃないのっていうのを言ってたんですよ、先週。
そうですよね。来ないと、あなた、骨身に染みないと。
まんまと来ました。腰。
これはおめでとうございますというべきなんです。
届いたんですね。
届いたんですね。
届きました。
もうなんかこの番組、なんか非科学的なのが当たり前になってる、なんかこう。
呪いとか。
呪いとか呪術とかね、なんか。
都市伝説っぽい話がかなり飛び交ってる昨今ですね。
すごいですね。
当たり前のようになってきてますけど、
はい。
見事に来まして、
はい。
通ってた、プールに通ってた頃は、
はい。
くしゃみとかも全然平気だったんですよ。またくしゃみで痛かったんです。
あ、くしゃみするだけで腰にズキってくるぐらい悪化したってことですか？
また戻っちゃいました。
うわー、はい。
で、靴下とか、パンツとか履くときって、かがむじゃないですか。またビクって痛いのが来るので、こわごわとまた履かなきゃいけない状態になり。
はい。
で、プールに行ってきました。
痛いとプールに行くっていう流れですね。
ずっと行けてなくて。
痛くないと行かないんだね、本当になんだね。
痛くないから行かなかったわけでもないんだけど、行けなくて。もう本当にその日はね、わらをもう掴む思いでプールに行こうと思って、プールに。予定を大きく変更して、プールに行って。
溺れたりしてないんですよね。
してないです。
一応ほら、溺れる人もわらを掴む勢いで頑張るじゃないですか。
そうだね。
でそうですよね。蜘蛛の糸かわらですよね、大体ね。
そのあたりの細いものにすがって、大丈夫なのかなってちょっと心配になったんですけど。
うん。あ、でもね、本当にそれ心配するぐらいちょっと痛かったんですよ。でもプールしか今思いつかないと思ってプール行って、
うん、
置いたら、楽になりました。いいですよ、プール。
いや、もう、これ聞いてる人みんな知ってるって。
本当にね、なんか、困った時のプールみたいな感じになってますけど。
いや、だから困らない。
使い方がずれてきましたよ、
うん。困らないといかないところがあれですよ。
やばいのか。まあでも、行って少し楽になって助かったと思って帰ってきたんですけどね。で、その後、お仕事の関係もあり、永井先生のところに行ってまいりました。
そうなんですよね。
おう！再会。
どれぐらいぶり？そんなにでもないのかな。
いや、結構経ってるんですよ。
経ってるんです。したっけ？
すごくダイレクトに会うと、
うん、
何が起こるかわからないっていうのがよくわかったじゃないですか、去年。
地震があったり、台風みたいなのがあったりっていうのって、はい、
だからまあある程度の距離を保ちつつ、うん、バーチャルにお付き合いができればと思っていたんです
けど。バーチャルにね。はいはい。
バーチャルのお付き合いだったのか。まあ、でも
直に会うと何が起こるかね、ちょっとわからない
まあ具体的に言うと半助くんなってことですよね。
ちょっとある程度の距離を置いてた方がお互いが安全かなっていうのもありまして。
くんな、変なもん連れてくんなみたいな感じですよね。
でもすごいんですよ、半助さん。
ほう。
最初に、まあちょっと仕事の関係があるんで、はい、行きますっていう予定の日があって、
はい。
で、まあ多分距離で言うと170キロぐらいは離れてるんですよね。
そうですね。
物理的な距離で言うと。
はい。
はい。
で、割と午後1ぐらいに半助さんが出かけられてこっちに向かってくれるのかなと思っていたら、
はい、
夕方6時半頃電話がありまして、
はい、
今から行きますって言って、
うん、
で21時着だったんですよ。
はい、そうでしたっけ。
だってこだってだってこの男は僕を、19時に浅草に送り届けないといけない時に、
うん、
はい、16時30分で群馬に向かってる途中だったよね。
あ、そうでしたっけ。あ、群、あ、群、うん、主要部にね、群馬県内から主要部に向かってたんで。いや、長野に入っちゃってたのか。
曲がり角曲がったら雪一面やったやん。どんなに土地勘がない僕でもこれ19時に浅草無理よねって結局23時30分に浅草だったよね。
やったんですよ。
しかも23時59分まで僕宿に入らないといけなかったから20分ぐらいしかいな、おれなくて。半助さん本当に悪いと思ったみたいで相当しょんぼりした顔でしたみたいで、すいませんすいませんって言いながら。
そんなことも。
慌ててオムレツだけ食って帰ったよね。
美味しいオムレツ作っていただいてね、
うん、
美味しかったですけど、はい、
まあ、今回もだからそれに近い感じで21時着で、
はい、
まあ、いろいろ一段落して、
はい、
もろもろ23時ぐらいから結局スタートしたんですよね。
やっぱりか。はい。お前シンデレラタイム舐めとやろ。
そこから
スタート。みんなのシンデレラタイム奪わない気が済まんねん、あなたは。
道連れっていう感じですね。
本当に、はい。
なんだかんだで明け方近いところまで。
嘘。
何時でしたっけ？3時半まで。
3時半は超えてましたね。
僕うち着いたの5時半ぐらいでした。
ですよね。
半助家はもう冷え切ってしまってるの？はい、だってさ、しょっちゅう濡れて帰ってくるわけやろ、旦那がさ。
濡れて帰ってくる？
プールから帰ってくるわけでしょ？
毎日水遊びをして帰ってき、
ね、で、パンツ前後ろ履いたりさ、かがむのが怖いからさ、しっかり上がってない状態なわけやろ？で、ある晩は5時ぐらいに帰ってくるわけやろ？
うん、5時半ぐらいでしたね。うん。
もう。
起きると誰もいないですもん。
あなたがそれから寝て起きたらってことね。
そう。
はいはいはい。
今日は10時ぐらいまで寝ちゃったのかな。
そんな寝てたんですか？
5時半に帰って、7時、8時ぐらいだったかな。にようやく、なんかうとうとし始めたら、もう、起きたらもう誰もいないみたいな状態でした。
まあ、完全に逆転しましたもんね。
逆転しました。
昼夜が。
うん、
あんたはしょうがないけど、永井先生を巻き添えにすることはないやろ。
そうね。永井先生、何時に起きたんですか？
僕、でもいつも通りに仕事を始める状態だったんで。
そうだよね。
はい。だから普通に、同じように起きて、
うん、
同じように、多分、だから、半助さんが寝るか寝て、一番心地よいぐらいのところでは、一応仕事に入ってました。
もう仕事してたんだ。
全然しないとどうするの？
はい。一応それはしないわけにはいかないので、普通に仕事開始はしていたんですけど、ただもう気にはなってたんですね、半助さん。無事に帰れたのかなっていうのは。
うんうん。そうですね。なんか送っとけばよかったですね。はい、到着したみたいなのね。
気にはなってたんですけど、逆に何もないっていうことは、
うん、
あ、無事に着いたんだなっていうことで、
うんうん、
一応だから余計な心配をするのはやめようと思って、
うん、
一応まあ収録もある。し、そこで安否確認ができれば大丈夫かなと思って。
うん、はい。無事でございます、はい。
そしたら無事だったっていう。
はい。すいません、長居をしまして。
まあでも、ね、長くいた中の、
うん、
1時間半から2時間ぐらいは、
はい。
全然別件 ていうか、半助さんの体のことについての話が、
うん、
繰り広げられたりとかだったんですよね。
そう、あ、そうかそうか、仕事のためっていう話だったんですよね。
そうそう
そう、そうなんです。
うん、うん、
そうそう、これ僕が所属している会社が、
はい、
半助さんに仕事でちょっとお世話になっていまして、
はい、いやいや、はい、お世話になってます。
いや、ね、こちらこそっていう感じなんですけど、
うん、
でもお世話になっていて、またちょっと新たな相談でお願いをしていて、
うん、
まあ、その流れの確認だったりとかっていうところを詰めるために来てくださったんですけれども、
うん、
はい、
半分から半分以上の時間を全く別件に使ってたっていう
で3時半までいたっていうね、そんな感じだったんですが、
半助さんだってすごいんです。僕が普段仕事をしている事務所に来ると、
はい、
ここ居心地いいっすねって言ってものすごいくつろぎテンションで物事を進めるっていう。
でも哲夫さんも知ってるんですよね、あそこの場所
は
ね。
はい、お邪魔したとこですよね。
そうです、そうです。
居心地よくないですか、あそこ。
はい、ムーバレックスを教えていただいた、
うん、
場所覚えてますよ。
あそこに行ってなんかもう自分家のごとくこうあぐらを椅子の上で描いてのんびりさせてもらいました。
もうその時点で腰良かったの？
いや、ですからそのプールに行った、
はい、
翌日になるんです。
はい。
火曜日に行ったので、うん、で、水曜日に長井先生のとこ行ったんですけど、
はい、
軽くなったのはなったんですが、やっぱり翌日戻り始めてたので、そこに加え、2時間半ぐらいかけて車を運転したら、やっぱり、ああ、ちょっとやばいっていう感じになっていたんです。
はい。ガラスの腰であったわけやね。
そう。
もうちょっと何か衝撃があるとパリーン、
パリーンってね。
はい。
ちょっとやばいなと思ってたんですけど。
そこで永井先生にとどめをさせてもらった。
ちょ。
解釈を受けたまわったっていう。
もう、ゴッドハンドの手によってですね。ガラスが。
ゴッドハンドだから足じゃねえだろ。
ゴッドハンドだから足？
僕の手で半助さんの足をっていうことですよね。
はあ、
うん、うん。
はい。
もうですね、触ってもらって、あ、ここはあれですよ。僕の説明の悪さが今日は役に立ちますよ。永井先生の影響にならずに済むかなと思うんですけど。
はい、でも今も触ってもらってっていう時点でまず。ちょっとオカルトっぽい匂いがしたんですけど大丈夫ですかね。
もうあんたら夜中に何しよん。
はい、本当にど深夜に男同士で体を触って腰が軽くなったっていうのもものすごい
変だよね。まあでもね、多分僕の説明の拙さが今回は役に立つと思うんですけど、はい、ね、まず横になります。で足上げます。で足首のところを永井さんが持ってくれてギューッ手の左右してもらって、膝を立ててそれを倒してみたいなのをやってギューッとやって、ほらどうだって言うから立ってみたら、
うん、
すごい軽くなるんですよ。腰が
腰が軽くなった。
そうなんですよ。寝転がって僕うつ伏せに寝るんだと思ったんですよ、腰が痛いから。
はい。
で、背中側の方から腰をギュギュ押してくれるのかと思っていたら全然逆で、
はい、
仰向けに寝て、
はい、
足を上に上げてっていうのをやって、
はい、
で、前屈を してみてくださいって言われて前屈したんです。
仰向けに寝そべる前にまず一回
前屈ですよね。
でみたいな。
今頭の中で足上げてて、しかもそれで前屈したら腰だけで支えて、あなた V の字っていうかなんかアルファベットの I の字になってねえかみたいな気がしてたけど。
ここは拙さがまずいとこだね。ここはちゃんと
伝えない。伝わっていい具合があるのか。まあいいや、はい。
うん。で、やってみた時にやっぱ僕硬いのでいかないんですよ。届かないんですよ全然。
はい。
まあ、届かないというか床に届かなくて、だいたい膝ぐらいの位置まで指先が伸びた感じだったんですよね、うん、立った状態で、
はい、
いわゆる前屈、体を前に前っていうか地面の方に倒していく感じで、
多分他の人が見たらお前本気にやってんのかそれっていうぐらいな感覚だと思います、うん、
おふざけになられておられるのかって思うぐらいだよね。
そんなぐらいしかいかないんですよ。
はい。
で、やってもらった後に、ギュギュギュギュって、行くんですね。
あの、終わった後に、もう一回前屈をしてもらったんですね。うん、
なるほどね。なるほどね。男二人が3時半に腰を軽くなって行ったわけだよね。
うん。
本当にね。
そう。で、ずっと足だけなんですよ。やってくれるのは。
はい。
そう、あの、僕が触ったのが、はい。うん、足だけだったんですよね。
ハンスケ邪魔、お前もうなんか分かるものも分からんものになってくる。もう直接永井先生と話す俺。はい。
そう、まああの、はい、ハンスケさんがやっぱり運転も長かったのもあって、その前に腰が、はいはい、調子が悪いっていうのも知っていたので、うん、とりあえず直に会った時ぐらいできることをしようと思って、
はい、
どのぐらい、まあ、プールに行って楽になったって言ってたんで、どのぐらい楽になったのかなと思ってまず前屈をしてもらって。
はい、
うん、
あ、でもまだ相当悪いんだなっていうのが分かるぐらい硬くてですね。
はいはい。
で、そうなんです。で、足の筋肉を少し動くように、
うん、
まあ、調整っていう感じですね。
調整、はい。
はい、
え、筋肉を骨を、
そうなんです。あの、まあ、特にやっぱり腰痛とか、いわゆるぎっくり腰とかでお悩みの方は、多分、半助さんに近い状況をお持ちの方多いと思うんですけど、
はい。
うん、腰ってあの悪くなった結果の出る場所なんですよね。
ほう。
だから、ね、腰自体が原因っていうよりも、
はいはい、
積み重なった結果が腰に出てるっていうケースが非常に多くてですね。
ほう、はい。
半助さんもやはりそれに漏れずに結果が腰に出ているっていう、以前からやっぱり課題になっていた足の筋肉の硬さっていうのが、
はい、
もう極限に近い状態まで達していて、
その足の筋肉の硬さ、うん、先週もあのすねの筋肉の話で永井先生されてあったじゃないですか。
はい。
あのイメージでサスペン車のサスペンションが硬くて路面の振動を全部サスペンションが吸収せずに腰に伝えちゃうみたいなところもあったりするんですか。
そうです。もうまさにそんな感じですね。
ああ、じゃあその僕がお邪魔してムーバレックスの第一を教えていただいた時に、うん、半助さんがあのすねの筋肉が硬くて体が沈んでいかなかったところがそこら辺に行くわけですね。
そうです。で、あのさらにそれがあの足の筋肉の全体に及んでまして、
はい。
はい、
で、あ、これは腰に来るのが、
はい、
無理からぬっていうのが非常によくわかり、半助さんに、
うん、
まあ、いくつか足の筋肉を正しい状態に持っていくような調整をしたっていうことなんですね。でも時間にしても全部合わせても3分やってるかやってないかくらいですよね。
うんうんうん。本当に短い時間だったんですけど。
3つくらいの動きをハンスさんにお願いをしてやってもらって、
はい、
全部で合わせて左右で3分間っていう感じだったんですけど。
そんな短い時間で効果が出るんですか？
もうびっくりですよ。すげえ、ね、腰がね。
うん。
でも足、痛いんですよ、やっぱりやってもらってる時。ブーって押されたり引っ張られたりとかっていうのがある。で、うん、なおかつ僕の筋肉が硬かったからっていうのもあるんでしょうけど、
はい、
えててててってっていう感じなんですよ。
お
で、終わって、ま、立った時に、やっぱその足が気になってたんですけど、
はい、
で、まあ、その前屈もう一回試してみたりとかして、やってて、ふと気がついたら、あ、全然腰平気になってるみたいな。プールでだから1時間今半ぐらい1時間弱ぐらい泳いで歩いてしてるじゃないですか。
はい。
それその時に明るくなったって思うのと同じかそれ以上ぐらい。
これから迷うね。腰が悪くなったらプールに1時間半行くか、うん、永井先生のところに170キロ通って3分してもらうか。
そうなんですよ。本当に近かったらいいのにと思うぐらい。
天秤にかけるすごい苦渋の選択っぽいんですね。
うん。見事に自分を基準に考えてるね、君は。
うん。だから、ハンスケさん、横浜出張所を作ってって言ってましたから。
なんだ。
もう、ねえ、もうこっちに来てもらって、もうすぐ通えるところで仕事しててほしいなと思いました。でも、びっくりですよ。足しか触られてない。なんでここの腰がこんなに軽くなって変わるのっていう。なんかマジックみたいですよ。
前屈も10センチぐらい変わったんですよね、倒れる深さが、
う
ん、
そのあれ3つぐらいのやつを2回に分けてやってもらったんですよね。
そうです、そうです。
で1回目2回目ってやった時に落ち
どんどん落ちていくんですよ。床に近づいてって。このままやったらそのまま床まで手届きそうぐらいな感じに変わっていくんですよね。
すぐ調子になるね、あなたね。本当に。
で、その後に、でも最初、半助さんあまり気づいてなかったんですよ、はいはい。元からこのぐらい倒れてたみたいなテンションだったんですよ、
一番最初。はいはいはい。
で、倒れましたよねっていう話で確認をしてもらって、はい、あーって気がついてもらった感じだった
んですよ。で、結局、その、自分がいたたたっていうところまで、毎回やるから、あんまり分かってなかったんですけど、距離がすごい全然床と近いっていうのがね、うん、あっていうのがあって。
ね、あとはそれこそさっきの話じゃないですけど、靴下とか下着を履くのも、
はい、
腰が悪いとかなり大変な思いをすることが多いんですけれど、
はい、
やっぱり足が上がらなくなるんですよね、
うん、
上に。自分の頭の方って言ったらいいんですかね。
うんは
い、サクサク膝が本当におへその高さを超えるぐらいのところまで軽々上がるようにはなりましたよね、
うんうん、
もう踊れるぐらいな感じでし
たよ。踊れる、
うん、
ほう
すごい。だからね、そのあれと思って靴下履く真似とかも全部したんだけど全然痛くなかったですもん。
もうキレキレ、
うん、もう全然平気っていう感じでした。
もうマイケル・ジャクソン並みにうあうっていう感じになる。
いや、もうそれぐらいしたいぐらい
手が
上がりましたね。すげえ楽と思って。なんか本当に不思議ですよ。足しかやってないのに腰すごい軽くなるみたいな。なんか、なんか手品みたいな感じでした。すんごい不思議な感じですね。
ありがたいね。
で、その後はい、かなり5万円つで、
はい、
最初よりも、あぐらを、書いて椅子に座ってる感じだったんですよね、半助さんが。そのあぐらの、
はい、
足の位置が全開の開きになっていった。本当に楽になったらしく、ものすごい本域でくつろぎモードになってたって。
で冒頭に戻るわけですね。ここ居心地いいっすねでタバコ吸って、ね。
そうそうそう。もうねその後腰痛くないし、もうなんか楽ちんだしね。
で帰りラーメン食って帰った。あのインターで。
あ、もうやってなかった。
そうだろうね、時間がね。
うん。残念ながら。うん。っていうかチェックしてるのはしてるんですけどね。
空いてたら寄りたかったと。
はい、うんうん。さすがにラーメンは食わなかったですけど。
豚骨ラーメンがあったんですよね、あそこね。インターにね。
最初のね、長井さんのところから帰るときに最初にやる。サービスエリアに豚骨ラーメンがあって。
で、俺いつもここ寄るんすよって。
俺そんなこと言った？
くそくせえと思って、パチモン、なんか博多の山笠かなんかの写真が壁に貼ってあったりしてさ、うそくせえと思ったら思ったより美味しくて。
あ、うん、そう
海苔があるのだけちょっと嘘だったけど、博多ラーメン海苔乗ってねえよと思いながらだったけど、
うんうん、
豚骨の感じとか美味しいラーメン屋がありましたが、
うん、
まあそんな時間帯じゃないわね。
そうですね、
まあ朝帰りだよね。
うん、4時。近かったですからね。
午前様もいいとこやね。
なかったんで。まあでも今回だから暴走はないですよ。
帰りは順調に帰れましたか？
うん、ついてたんでさすがに。
ごめんなさい、今僕言った順調っていうのは、はい、足とか腰の状態がっていう意味だったんですが、
もう全然ちょっとだから行きにやばいなっていう感じがしたんで帰りすごい心配はしてたんですけど、もう永井さんの事務所出るときには全然その心配もなく、
お
姿勢伸びましたもんね。
うん、帰りの運転もやっぱり全然平気でした。今平気だもんだって。今
まだ聞いてる
一日の経ってますけど、
お
もう軽いです。安心な感じ。
明日の夕方くらいまでは聞いてるはずなんですよ。
明日の夕方なんだ。明日から東北に行くのでまた帰ってきたら永井さんのとこ寄ってもう一回やってもらおうかな。
もし回ってこれるのであれば寄ってもらった方がいいな。半助さんもそうなんですけれど、
はい、
ものすごくやっぱりさっきも言っていたように足の筋肉が、
はい、
簡単に言うと凝ってるんですね、
はいはい、
ただ肩こりっていうレベルじゃなくて、
うん、
本当に板みたいな硬さになっていってる。ジャーキー化してるっていう感じ。
おー、
ね、
ジャーキーなんだこれ。
そうです。筋肉が硬くて詰まっていくっていう感じなので、
はい、
詰まった筋肉って動きづらいイメージは湧くじゃないですか、
はい、
そうすると普通に歩いている時でも、うん、歩幅とかも小さくなるんですよ。
はいはい。
で、歩幅が小さくなっていくと背中丸くなるんですよ。
はいはい。
ああ、おじいちゃんですわね。
そうなんです。で、背中丸くなっていくと腰のあたりの筋肉伸ばしっぱなしになるのと、
うん、
腰の筋肉がさっき哲夫さんがおっしゃったみたいに衝撃を吸収してくれなくなるので、
はい、
全ての衝撃を筋肉は伸びきった状態で受け止めるので、
はい、
痛みを生みやすくなるんですね。
そうするとまた歩幅がちっちゃくなってっていう悪循環ですよね。
はい。でも痛みがたまらなくなってっていう感じで、
はい、
置けなくなるっていう流れが発生するんですけど、
うん、
だからそれが半助さんには見受けられたので、その一番凝りの強い部分を3箇所ほぐしたっていう感じなんですよね、
うん、え、3箇所だったの？
3箇所です。
もも
ももも裏お尻っていう感じです
か、ね、あ、やっぱお尻ありましたね。お尻も痛かった。
それをほぐしてあげることで、でも姿勢伸びたじゃないですか、すぐに。
はいはいはい、はい、なりました。
で、多分半助さん気づいてないと思うんですけど、
うん、
歩き方が全然違ったんですよ、最初に来た時と。
あ、それは分かってないわ。
でもありえそうですよね。
なので筋肉が柔らかくなっている状況だと、
うん、
歩幅も実はあの2割ぐらいを伸びるんですね。でその状態でいられると腰に負担っていうのもすごくなくなっていくんですけど、どうしても年齢が上がっていくことによって、
うん、
足の筋肉だけじゃないんですけど硬くなりやすいので、それが原因で半助さんの場合は腰に痛みを抱えている状況がすごく見受けられたんですね。だからそこを正しくほぐしてあげたことで、半助さんが本来動きやすい体のコンディションになったんで、
うん、
前屈もしやすくなったし、靴下も履きやすくなったし、
うん、
歩きやすくなった。
なるほどね。これは、永井先生がツイッターとかで書かれてる出張メンテナンス行かれるってたりするじゃないですか。はい、ああいうのが、今回やってもらったようなやつをもうちょっとしっかり時間をかけてやるっていう感じなんですか？
そうですね。あと、それをよりダイエット寄りにっていう、基本的に半助さんにやったことも、
うん、
ここのお客さんに出張メンテナンスって言って、その方のご自宅までお伺いして、
はい、
基本的にはダイエットのためのプログラムを作ったり、
うん、
あとはそれに必要な筋肉のコンディションを作っていくために体を触らせてもらったりしてるんですね、
はい、
で、あの半助さんがやっぱり楽になったのも、
うん、
基本的にあの股関節周りと首の周り、肩の周りの筋肉ってどうしても硬くなりやすいので、
はいはい、
そこをほぐしてあげられると、
うん、
例えば体重とかが変わらなくても、
うん、
終わった後に極端な話サイズダウンが2センチぐらい普通にあったりするんですね。
サイズダウンしちゃうんだ。
します。あとお尻の位置を上げるとか。
あー、なるほど。
だから今僕何人かやっぱりそうやってお付き合いさせていただいてるお客さんだと、
はい、
必ずサイズダウンの実感がで帰ってくるっていう流れは絶対にするようにしてるんですね。
お、
永井さんが来たらサイズ下がるんだ。
そうですね。あとお尻の位置がやっぱり1センチとか2センチぐらい上がるっていうのは自分でも確認していただいて、
はい、
最終的にはそうですね、体を調整していくっていう感じで、
長
い筋肉が柔らかくなっていくと、
うん、
そこはやりやすいんですよ。
永井さん来て、
あの、半助さん来てもらっても大丈夫ですよ。
行けよ、お前が。
意外と何もないことが分かったんで、深夜だと。
そうですね。何事も起こらなかったので、接触しても大丈夫なんだっていう確認は取れたので、僕が行けばいいんですね。
あと、半助さんがやっぱり体を張って痛みを抱えていた分、
うん、
そこで、あの、収まってたのかもしれないですもんね。
ああ、そういうことなんだ。うん。僕が全部抱えればいいわけですね。っていうか、直してもらったらまた何か起こるかもしれないってこと？
いや、そんなことはないと思います。まだ多少、あの、そんなに長いこと、
うん、
良い状態で残念ながら続かないと思うので。
やっぱりそうなんだ。
でも、明日の夕方まで続くって言ったのは、半助さんがプールに通ってくれてたからっていうのが実は大きいんですよ。
お、
以前よりも、
はい、
すごく硬いですけど、
うん、
以前に比べたら筋肉は柔らかくなってました。プールに入っている柔らかさですね、あれは。だからそれがあったんで短い時間で済んだっていうのもあるんですよ。
あ、そうなんですか。 以前の僕だったらもっと時間かけないとダメだったってことですか？
時間かけないと厳しかったりとかしますし、あそこまですっきりしなかったかもしれないと思ってるので。
ああ、効果が分かりづらかったっ
ていう。そうですそうです。
はいはいはい。
まあでも今回も最初は全く気づかれなかったっていう残念な場面はあったんですけど、
うん、でもね、それがなんて言うんだろう、すごく自然な感じだから分かんないのかもしれないですよね。
そうです、無意識な状態だから後からどんどん楽になるってハンスケさん言ってましたもんね、その時。
うんうん、
あんたが鈍いから分かんないだけじゃないの？
いや、そうかもしれないけどね。でもなんか、なんて言うんだろう、バキってなって、あってガクンと変わってるとか、そういうんじゃないんですよね。なんて言ったらいいんだろうな。
終わった後だからすごく、足が軽いって言ってましたもんね。
うん。
ふわふわするっていうか。
軽くなりましたね。なんかそれが、こう、なんかに、火星がついてるのが外れた感じって言えばいいのかな。なんて言うんだろう。不思議な、こう自然に軽くなる感じなんですよ。で、違和感、ね。
本来の半助さんの体の動きに近い状態に筋肉の位置が戻ったし、伸びやすくなったんで、軽く感じてるんですよ。
うん、
だから、ね、腰に何かを抱えてる方も、
うん、
いわゆるストレッチングをしっかりやってあげることで、
はい、
腰が改善する部分も大きいと思うので、
うんうん、
それはぜひちょっとやっていただけると良いのかなと、
うん、これね、でもね、みんなにねちょっと体験してもらいたいよね。なんかすっごい不思議な感じだから、すごく気持ちいいし、
知らないうちにちょっとにんまりする感じになりますよね、
うんうんうん、
あまりにも楽になっていて、
あれっていうのがね、なんかすごいいいですよ。これみんなにこうなんかねやってもらえるといいな、なんかそういう機会がねあるといいなと思ってるんですけどね。
悩んでる方多いはずですからね。あとはもう本当にさっきも言ったように、
はい、
僕さすがに治療院とかを営んでいるわけじゃないだけに、もともとがやっぱりダイエットに絡む技術の、
うんうん、そうですよね、
そう一つだったりはするので、まあ、それも含めて体を作っていけると、うんうん、本当にサイズダウンをさせるっていうのがとても早くなるんですよね。
うんうんうんうん、
まあムーバレックスもそこら辺もあるわけでしょ。
そうです、ムーバレックスとの相乗効果もあるんですけど、ムーバレックスの元々の考え方も、
はいはいはい、
その人が本来持っている筋肉を本来使える状態に近づけていくっていうのが目的なの で、
はいはい、
で本来のコンディションだと体も使いやすいし、たくさんエネルギーが出しやすくなるので、
うん、
太りづらくて痩せやすい体に持っていけるっていうことを踏まえて、牧野半助さんにやったことも含めて普段も出張メンテナンスに伺ったりしてる感じなんですね。
じゃあそういった形でこう永井さんにその筋ほぐしてもらったり位置を整えてもらったりした上で普段の運動をしたら効果がギュインっていう感じ。
特に走る方だったりすると、
うん、
とても体感していただけると思います。
もう明らかに変わってくるんですね、そこら辺が。
そうですね、わかりやすく言うと、
うん、
一歩の歩幅も変わってくるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
っていうことは動く効率も上がっていくし、
うん、
大人になってから走ると、
うん、
地面をうまく蹴れない感覚を持たれる方が多いんですよ。
うんうんうん。若い時の感覚とちょっと違うっていうのは。
変わりますよね。
うんうん。
で、うまく地面を掴んで前に進むっていうことがなかなかできなくなるんですけど、
うん、
それがやっぱりかなり自分が本当に学生の頃に走れてたぐらいの感覚に近い体を取り戻せるようになりますね。
うん、やっぱりそういうメンテナンスをしてもらって運動をするっていうのはやっぱ効果的なわけですね。
運動の効果も上がりますし、あと怪我をしにくくなるっていうのも大きいですよね。
うんうんうん、
あと落としていくっていう行動、痩せるっていうことを考えた時に落としていくっていうことの他に、
はい、
どこに必要な筋肉がつき、どこに余分な油がつかないかっていうことも考えながら、
うん、
いわゆるデザインをしていくと、とても見た目ももちろん良いですし、
うん、
日常生活も非常に健全に送りやすいので、
うん、
そこを踏まえてトータルに、
うん、
出張メンテナンスをさせてもらうときは提案をさせてもらってるんですね。だからムーバレックスとかも今哲夫さんが作ってくださって、
はい、
皆さんもご覧いただけるようになっている状況のベーシックの5つの他にも、
うん、あ、はい、
他のパターンを組みつつ、
うん、
一
人一人にそれぞれのプログラムで今だとご提案してる感じなんですね。
その今5つね、哲夫さんが作ってくださってるのビデオもありますけども、あのベーシックな基本のパターン以外にどれぐらいあるんですか？
ざっと20ぐらいのパターンで。
まだ秘宝が眠ってましたね。
あります。
まあそれだけ数があるっていうのは、やっぱりあの個々に合わせてそれを組み合わせていくんですか？
そうですね。あとあのその方の、うん、もちろん体の状況を踏まえもするんですけど、
はい、
僕一番大事にしているのは、その方の希望に合った体になるために、うん、プログラムを組むっていう部分なんですね。
ほうほう。
通常あのいわゆるスポーツクラブとかジムとかに行かれると、
はい、
痩せるっていう目標設定はしてくれるんですけれど、
はい、
具体的に部分痩せっていう話になった時に、
うん、
なかなかそれに対してフィットする提案っていうのをしてもらえることっていうのはすごく少ないんですね。そうすると、
はい、
自分は例えばお腹が気になってお腹を落としたいから入会したのに、
はい、
最後にお腹落ちますからねって言われたら、
はい、
話違うだろうと思うじゃないですか。
しかもすげえムキムキになっていったりとか、
はい
はいはい、
だからあの良かったですね、死亡率落ちましたよって言って、あの筋肉がどんどんついていかつくなっていくっていうケースもよくやっぱりありますし、
はい、
あとは痩せて良かったですねって言っても上半身だけ落ちてすごく気になっていた下半身が全く落ちないとかっていうのもよくある話なので、
うん、
それをなんとかしたくて組み上げたのがムーバレックスなんですね。だからもう一人一人の希望に対してそれを実現できるようにプログラムを組んで提案をさせてもらって体を作っていくっていう、その中の一つでその半助さんにやらせてもらった筋肉のコンディショニング調整を含めた技術も全部組み入れた形で毎回やらせていただいてるんですね。
っていうのが、まあ、出張メンテナンス。
そうですね。普段ツイッターとかで言っている出張メンテナンスっていうのは、
うん、
そんな流れで。
トータルでいろいろと面倒見てくれると思う。
そうですね。あともう本当にご希望に沿った形でっていうことを一番大事にしてますかね。じゃないと、モチベーションも下がるじゃないですか。
はいはい。
だからなるべくその方が痩せたいと思っている形に、
うんうん、
近づくダイエットを提案するっていうのが、うん、出張メンテナンスですね。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ということで皆さんに体験していただきたいと思ったので、
お？
イベントをやるっていうのはどうですか？
まあ取ってつけた感。
そう来ました。
イベントをやってこう来ていただいた皆さんにこう永井さんのゴッドハンドを体験してもらうっていう。
ちょっとこの前褒めてもらったと思って。
渋谷、
うん、
いやみんな楽しんでくれたからさ、またやりたいじゃないですか。でやっぱりイベントでこう皆さんに集まってもらっていろんな人にそれを体験してもらって皆さんが、おわーっていう、絶対言うはずなんですよ、これ。本当に。僕やって、思ったんですけど。
お、
これは面白いですよ、きっと。
面白いっていうのは、あの、僕もとても思うんですけど、うん、今すごく思ったのは、
うん、
僕が一生懸命いろんな方を、それらこう、あ、変わった、変わったって言ってもらえて、ハンスケさんが横で、うん、でしょってニヤってするってい
う、そう、なんか。
すごい浮かんだんですけど。
で、
したりしたりする。
うん。永井先生にさせるわけやろ。半助ができるわけじゃないんでしょ？
できないよ。
まあ、俺と半助氏は、
うん。
永井先生が、お一人お一人対応してる間の、
うん。
他の人をもてなすか。
うん、あ、そうそうそう。だから、渋谷でやらせていただいた昨年の8月のイベントでは、
個々のカウンセリングみたいなこともできればと思っていたのが、やっぱ皆さんに全体に対してっていう形になってしまったので、今回はしっかり。
そうでしょう。一人だったら他の人がほったらかしになるじゃんね。
うん。なので、うん、哲夫さんにも来ていただいて、
はい、
私と哲夫さんでお酒をご提供したり、お食事をご提供したり、お水出したり、テーブル拭いたり、お皿洗ったりっていうのは僕たちが全部やるので、永井先生にそういうのをしっかりやってもらうと。
うん、よくない？なんかでしょうって言うんですよね。
うわぁ。
そうそうそう。だから全部終わったら僕のところに来てもらって、どうどうどうって僕が聞くので、でしょうって言わしてもらいたいですね。
おめえの成果じゃねえだろ。
あれですね、でもその中で、
うん。
今までやっていたムーバレックスに加えて、
はい、
その人その人に向けて、
うん、
プログラムを組むっていうところまで
を
やってみたいですよね。
お
その秘宝の20個の中の誰どれかがこうハマっていくわけですね。その人に合った
出してきます。必要なものをちゃんと出して、その方がこれをやっていくと、
うん、
望んでいる体を作れるっていうのを、
うん、
ご提供する日にしてみますか。
いいですね。完全個別指導ですね。
完全にあの某四谷学院みたいになってますけど
進学塾みたいになってます、うん、
その人の状態とかその人の希望に合わせた未公開ムーバレックスがくっついてくるわけだ。
そうですね。そうすると一番最初に言っていた100人いれば100通りのダイエットっていうことも、
はい、
皆さんに体験していただけるっていうのもありますしね。
おお
すごいじゃないですか。すげえ。俺が最初に受けていいですかそれ、
はい、あの、あと一番は僕が多分やってお疲れ様でしたって言った後、その方が半助さんのところに行って、
うん、
でしょっていう顔をあの毎回されるっていう絵が一緒に浮かんでいるんで、それでどっと疲れるんだろうなっていうのが今浮かんでますね
疲れちゃうんだ。
多分そこであの、
いや、
持ってかれるじゃないですか。ねぎらい感を。
そっか、俺が持ってっちゃいけないんだ。だよね。いやー、でも絶対、わーっていうのをね、感じてもらえるのが間違いないんで、ぜひ、そういうイベントで、皆さんに体験してもらいたいな、ということなので、皆さんぜひ、興味のある方は、ツイッターで、シャープ37ダイエットで、行くっていうのを、つぶやいてください。よろしくお願いします。
お待ちしております。
よろしくお願いします。
今週の成果表です
よっ、
はい、まずは猫好きさんの成果発表です、
はい、
先週ご紹介した体重が 72.5 キロでした。今週の体重じゃん 71.5、
おマイナス1キロのダウンです。
おめでとうございます。
体脂肪です。先週ご紹介した体脂肪が 37.5% でした。今週の体脂肪。じゃん !37.4。
0.1% の減量です。
おめでとうございます。
ウエストです。先週ご紹介したウエストが 96.0 でした。今週のウエストじゃん 95.5
おお
0.5 センチのサイズダウンです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。パーフェクトです。
パーフェクト、おめでとうございます。
パーフェクト、
すげえ、パーフェクトだよ。
すげえぞ、さすがうちの4番バッター。
おめでとうございます。
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 この勢いでいきます。私の成果発表です。運動1回、さっきお伝えした通りプールに1回、1キロ1キロ泳いできました。無敵タイムポポ感はあったんですが、今回は今1つでした。 先週ご紹介した体重が 75.5 キロでした。今週の体重、じゃん、 75.3、
0.2 キロのマイナスです。
いや、
おー、おめでとうございます。お
ー、体脂肪です。先週ご紹介した数字が 18.8 でした。今週の体脂肪、じゃん、 18.8。
同じやん、同じやん。
18.8。
同じやん。プラマイゼロです。
はい。
お疲れ様でした。
却下って。
次。
はい。ウエストです。
おいっす。
先週ご紹介した数字が 89.0 でした。収録日時点で残り298日。最低ラインが 88.6 でした。でしたじゃない。88.6 になってないといけません。うん、今週のウエスト、じゃん、 89.2。
逆走してます。 0.2 センチの増量です。
お疲れ様です。
拍手いらん。
いやね、目標からするとプラス 0.6 でした。
0.6 センチオーバーしております。
オーバーです。
帰ってこい。
帰りたい。
こしらくんなったから来週減らしましょうね。
そうですね、頑張ります。ま
あ、0.2 キロ減って 0.2 センチ増えてプラマイ 0% って、なんか本当のおじいちゃんが歩幅ちっちゃくちょこちょこちょこ歩くみたいな感じやね、なんかね。
一旦バッコンみたいな感じもするし。来週頑張ろうぞ。
はい、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
じゃあ、トリガー私か？
はい、お願いします。
お願いします。
はい、鉄道です。
はい。
今回はですね、土曜日に、ボイニチの科学所の中西隆之さんが下関から博多まで来まして、
はいはい。
博多の焼き鳥屋、美味しいところに行きまして、焼き鳥を、そうだね、忘年会が新年会になり今になったという感じになりましたが、
はい、
その代わり久しぶりに本当に飲み会って感じ、ジョッキ4杯ビール飲みましたし、
お
焼き鳥もしこたま食べました。
あ、いいな、焼き鳥食いたい。
あ、でも昔よりはちょっと減ったけどね、バカ食いはしてないけど腹いっぱいは食べました。
お
で、終わった後に、
うん、
博多つけ麺、
おう、つけ麺、
豚骨ラーメンの出汁に魚介類の濃い味があって、麺は今度は逆に、あの博多ラーメン細いのが有名なんですが、
ですね、
今度は極太縮れ麺なんですけれども、やっぱ博多ラーメンなんですよ。
え？
そういうやつまでしっかり食べたのが1日ありました。あとは普通通りぐらいです。はい、運動は、
はい、
その帰りに、一駅分歩きました。
お
なんで3キロ歩いたかな。
はいはい。
で、他ウォーキングを1時間3回
うん
やったとさ、体重です。前回ご紹介したのが 70.0 キロでした。
はい、
最悪でした。今回はじゃん、 67.7
おお、マイナス 2.3 キロの減量です。
67.7。
おい、もういい、もういい、もういい。おめでとうございます。
ありがとうございます。
おぉ。
来た、ジェットコースター。
ほんとだね。
はい、来るんだ。
ほんとだね。
すごい。
体脂肪です。体脂肪です。前回ご紹介したのが 24.3 でした。
はい。
この 24.3 も実は最悪でした。
あ、そうだったんだ。
うん。
うわ、はい。
今週は、じゃん！ 22.5、22.5、22.5。
おぉ、マイナス 1.8% の減量です。
おぉ、22.5、22.5。
わかったわかった。これ
脂肪量数字で換算すると、
はい。
マイナス 1.8 キロなんですよね。
すご。
どんだけジェットコースターやねん、俺って感じですね。
ほ
ん
とだよね。すげえ。はい、
さあ、でも私は体重も脂肪もいいんです。ウエストが減ればいいんです。
はい。
焼き鳥食って、
うん、
博多つけ麺食って、
うん、
残りのお出汁で雑炊セットまで食った僕は、
そこまでしたんだ。
ウエストが減るんでしょうか。今週のウエストです。前回ご紹介したのが 81.1 でした。今週は、じゃん、 80.6 80.6 80.6
おお、すげえ。マイナス 0.5 センチのサイズダウンです。
80.6 80.6 80.6
パーフェクトです。
すげえ。
本日2度目のパーフェクトです。
ありがとうございます。
あ、え、2度、あ、そうだね、俺だけ？
そうだよ。今回えらい大きく動いたね、俺ね。
いやー、やっぱジェットコースターですね。
動きました。でも、哲夫さん今週ウォーキングが距離も割と長いところもあるんですよね。
まあでも1時間ものですよ。僕は本当に長くて1時間。うん、なので6キロ、6キロちょっとぐらいのやつなので。
うんうん。
むしろ、あ、むしろ。先週がちょっと少なかったんですけど、いつも3回か4回、フルに6キロが4回ぐらいなんですが、今回は正確に言うと6キロが3回で3キロが1回なので、うん、多い方ではない、少ない方でもないけどって感じ。
うんうんうん。
なんです。
うん、
しかも、この今日計測前にやっぱり 1.5 リットル水飲んでます。
ああ、先週はそれがないのに多いというお話。
だったのにね。
すごい。なんでこんなゴーンって落とせんの？
ねえ。
心の底から羨ましそうにしてたん
ですね。一年半前は全然動かんかったのにね。
すごい。素晴らしいです。
今本当にお腹の周りだけ残ってるラスボス脂肪の塊が、またなんかね、本当に、少しちっちゃくなった感じがするし、あと、前よりももっとこう、なんていうんですか、つまめる感じ、内臓脂肪系は皮がつまめません、つかめません、皮下脂肪はつかめますみたいに言うじゃないですか、
はいはい、
もう前よりも本当にベリって剥げそう、
お
もう剥ぎたい、剥ぎ取りたいっていう感じぐらいになってます。
もう体感でなんとなく、その細くなってきてる感じが分かるぐらいになってるってことですよね。
あ、ごめん。俺、体感、デタラメだったね。体感。バーム飲んでもよう分からんし。なんか、体感は俺の体感は当てにならんですが。まあでも、
ああ。
数字がね、動いたから、そうめちゃくちゃ外れてはないんじゃないでしょうか。
すごい。
ありがとうございます。ありがとうございます。
素晴らしい。
パーフェクトだよ。
ね、美味しくいただいて痩せてるっていう形
だと、ね、
はい、
一人食いたいし、その博多つけ麺ラーメン食べたいし、雑炊も食べたいけど、俺食ったら絶対逆パーフェクトいっちゃうもんな。羨ましいです。
ありがとうございます。
はい、ということで、来週は美味しいものを食べてきます。
は？
来週はパーフェクトやりますっていうのかと思ったら、
うんうん、なんでそこで美味しいもん食うの、
びっくりした。
ちょっと明日から東北ツアーが始まるので、
はい、
現地にお金を落とすために仕方なく美味しいものを食べてきます。
で、痩せてくるんですよね。
そうだよね。
パーフェクトを僕も出したいので、来週パーフェクト狙います。美味しいもん食べ、どうやって痩せようか考えて
ます。車運転でしょ、長距離でしょ、
うん、
単純に腰に来るじゃない、
来ますね。
だからかなりサービスエリアみたいなところで止まって、もうムーバレックス4番5番腰グイングインしながら
東北目指すと。
でもそうしないと悪化するでしょ。
そうだよね、向こうで動けなくなったら大変だもんね。
もう捨てられるよね、あんたね。
捨てられるね、
うん、
はい、
置いていかれるよ
ということなので、来週いっぱい食べてパーフェクトが出せるかどうか注目です。
いっぱいは食べなくていいんじゃないの、美味しいもの少し食べて。
そっか、
少しそこそこ、そこそこ食べればいいだけ
で。なんでいっぱいなんだろうね。
もうあなたぐらい暴飲暴食という、あの暴で暴れる字が似合う人も珍しいですよね、なんかね。
まあ注意しながら美味しいもの食べてこようかなというところでございます。ということで、お届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのは半助と
哲夫一郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。